この番組は 78.1MHz ラジオカルス札幌より放送しております。放送中のご意見リクエストはラジオカルス札幌電話011-622-2222 4つですね、ファックス011-622-2223、メールはラジオ、リクエスト@radiocarus.com までお寄せください。よろしくお願いします。
はい、ということで、
ということで
今週も始まりました、山話したもいい天気、でもあれですよね、僕らの会はいつも天気がこうあまり芳しくない。
昨日は大荒れで、もう大変な吹雪で、ぐじゅぐじゅでしたね。ぐじゅぐじゅ、
本当ですよね。でこんな僕らもつい7回目を迎
えました。これ7回目ですね、これね。
なんと今年度私たちまだ残念、
はい、終わり最終回ということで、
でも番組はまだまだ続きます
、
なので今後もお付き合いいただければというふうに思います。
ということで、フィコとニコルで、
言ってなかった
お送りしますということで、
ごめんなさい、はい、
お送りします、はい、ということで
です、でね、まあラジオ気になる話ということで、いつも木の話の話題を送っておりますけど、じゃあ今日も早速その木の話題に入りましょうか。
今日は冬なのでエリマキの木なんてやつをやっちゃおうかなと。
なるほど、エリマキトカゲの木、
トカゲじゃないんですね。
トカゲじゃないですね残念でした、
残念ですね。首には負けないんですね、
はい、首には負けない、
巻きって言ってますけどね、
首には負けない。
これエリマキっていうのは、はい、北海道の呼び方で、北海道だけみたいなんですね、エリマキって呼んでるのは。で
普通に正式名称、
一般名称というか和名は、真由美と、人の名前みたいですけど、
真由美さん
字もあの同じ真由美なんです。真にこう弓を引くの弓ですね、
はいはいはい、
真弓と。大きな木じゃないんですね、これね、大きな木じゃないです。山に行くと、北海道どこでも結構ありますね。で高さ3メートルか5メートルぐらいかな、で大木にはなんないし、大体まあ太くても7、8センチ、大きくないんです。なんでこんな木がみたいな、でこの名前の由来にちょっとね、理由がありまして、でこれ真弓っていうんですけど、女性じゃないんですけど本当にこれ弓を作ってたんですよ、昔。これでこの木で、
へ
え、非常にこう太さも手頃で、非常にこう軽くて粘りがあると、まあ、こう弦をね張って、でビューンってこう伸ばして、もうこうポキッと折れたりしない、矢がよく飛ぶ、
しな
っ、
それいつぐらい、まあ、日本での弓は全部、
日本での弓は
で、それで海外では、
海外でも同じような木がたくさんあるんで、使ってたということなんですけども、白いんですよ、木がとても白い、で中が年輪がちゃんと見えないっていうのかな、こう一種こう象牙のような、って象牙あんまりね、断面見たことある人、いないかもしれないですけどね、白くてこう硬いっていうか、こう、
しっかりした
緻密と言いましょうかね。弓にも使うんですけど、昔ハンコね、ハンコこうペタッと押すやつ、ハンコ中にも使ってたんですね。今あんまり見ないみたいですけどね。北海道、本州ではツゲの木を藩に使うんですけども、北海道ツゲがないもんです、生えてないんで、真弓を使ったりっていうことをしたらしいと。でたくさんあるし、そういうふうにこう道具とかね、器具とか、それからバネの代わりにするとかね、こうよくしなるん でそんなことで、アイヌの方も随分こう使ってらした、豊富に山にあるもんですから、そういう木らしいと。でこの、エリマキの木っていうのはですね、秋にこう山に入るとですね、とてもこう綺麗なんです。こう紅葉が綺麗 で世界三大紅葉の木の一つと、あとの二つ何なんだろうみたいなモミジとスズランの、木っていうのがありましてね、それが一応素晴らしい紅葉、でこのエリマキの木っていうのは別名釣り花とも呼ばれてまして、秋にこうサクランボみたいな実がなるんですよね。赤い実が、枝からピュンとこう枝が小さい枝が降りて、サクランボみたいに赤い枝がポン、実がポンとなると、でそれが熟すと実が5つに割れるんです。
ほう、
先がプッと5つに反り返るように割れて、で中からさらに赤いこう木が実が出てくると。
なるほど。
で山に生えると目立つんですよ、 でポッと割れてて中から真っ赤なやつがこうポンと落ちてるんで、こう非常に目立つ木でですね、でこれ鳥さんが大好きでですね、これ鳥で食べるわけですこう、で食べてあちこちでね、あの、まあ、糞と一緒にこう広がって増えるみたいな感じの鳥、あの実なんですけどもね、これね、あの一見こうすごく赤くてなんかこう美味しそうかなと思って、これは食べてはいけない実なんですよ。
あ、人間が
食べられないです。あの、うん、下痢しちゃうんですよ、これね。たくさん食べるとね。実は食べられるんで、外側は食べられるんだけども、
中身の
実は種はダメと。うん、それから、これ新芽はで、ね、美味しいんです。山菜、うん、春に山菜として食えると。
なるほど。
で、それともう一つ、あのこれかつてはすごい大事な木でしたね。うん、これで紙作ってたんですよね。
紙。
うん、あのこれの外側っていうかこう茶色い皮を剥いで、
はいはい、
で中 の, あの木の部分とその茶色い皮の間に真っ白いこう繊維のところがあるんですよね、
はいはいはい、
でそれをこうたくさん集めてでどんどんとついて、で糊になる成分を入れてこうすき込むと、うん、白くてこうあの本当に真っ白でね、なんだろう、金属光沢のあるみたいなこうシルバー の,、うん、あの紙ができるんですよね。で和紙の原料にも昔ですね、昔なってたんだけども、うん、あの楮とか三つ股とかっていう木が、うん、まあ、出てきてそれに変わられたっていうところがあるんですけどね、
うん、
ね、その、まあ、今回ねそのこの冬になぜエリマキの木っていうのは、うんうんうん、一つその白さっていうのがね、うん、あって、こう木の中でも最も白い、うん、ちょっとクリームがかってる白さなんですけど、うん、最も白いと
漂白剤みた
いな、
最も白い
白いと真っ白みたいな
真っ白みたいな
、なかなかまあ手頃な木で、あの普段あんまりそこら辺にありすぎてなんかこう目に入らないとかね、
うん、
でこれ真由美と、それから真由美の仲間が実はいるんですよ、仲間っていうか、うん、まあ、あの真由美の妹じゃないんですけど、小真由美っていう、
小真由美
小真由美っていう木もあってですね、
なるほど。
この真由美小真由美の仲間は錦木っていうあのグループに入ってるんですけど、錦木は、うん、紅葉が錦のように美しいというところがどうも来ているらしいと、う
ん、なるほど、
いうことですね、
うん、もう本当にあれですね、エリマキの木とかっていうのはよく聞いたりはしますけど、うん、確かに真由美っていうのも、まあ、木として私も聞いたことがあったんですけど、まあ物自体が同じってことはあまり気にしてなかったっていうことですね。
北海道でね、この、まあ、真由美とか小真由美とか、うん、こう錦木のグループをなんかこう全部まとめてエリマキって言ってるみたいなんですよね。でエリマキは串もなんか作ったりもする、
はい、
かんざしとか串とか、はい、最近ねなかなかもうこれを使うようなあの山からね取ってきて使っちゃうみたいな人はあまりいないんで、
ええ、
もう見る機会もなくなったんですけども、まあ、北海道にこう家具やなんかになる木ではなくて、
うん、
身近な道具だとかになる木で、うん、まあ、あまりこう気にされてない木なのかなと、
うん
うん、いうんでちょっとこう取り上げてみたんですけどね、うん、
シーソーとかになったら跳ねない、
いいかもしれない。
新しい。
こいつ、大きなやつが取れないんですよ。大きなやつが。だシーソーにするんだったら、何本かこうまとめてね、こう、ロープでこう、うん、
そ
う
か。
そんなことをしないと。
じゃあ、それを細く切って。
細く切って。
真ん中を持って、真ん中の状態を揺らして、
ビヨンビヨン
と。ビヨンと揺らして、ね。
痩せますよ。
筋肉つきますよ
って、ビヨンビヨン。音鳴らしちゃったりなんか
して。音鳴らしちゃったり。均等にこうできるようにする。面白くない。一生懸命考えた。ダメだった。なんかいまいちスタッフが
首
スタッフがいまいちっていう顔をしてるので、皆さんあんま引かないようにしてください。ねえ、襟巻き。いやー、本当。でもいろんな本当にまあ7回や
ってまして。
いろんな木のお話をしましたけど、何でしたっけ、
ずっと、まあ、白樺あたりから始まって
白樺ありましたね、
家具になるタモとかね、なんかそんなのはちょっと
っ、ね、
タモとか奈良とか、
はい、
それからクリスマスのモミの木なんか
ね、モミの木もやりましたね、モミの木、北海道にはないぞと、
北海道にはないぞと、
あ、いつかあれですね、どんぐりが食べられる、あ、
どんぐり食べられる
っていう話も、
どんぐり食べられる、
いやいやいや、いろいろ振り返ってまいりましたけども、ね、僕らの回だけ最終回みたいな。
まあ、ね、普段こう家具にしたり道具にしたり、うん、それから、うん、実際にそうしなくてもこう身近な木っていうのはねたくさんありますんでね、うん、また引き続き、そんな話もね、来年度ですか、お伝えできればいいなと思ってますけど、
ね、来年はものすごくこの山花明日もいい時はパワーアップを
パワーアップをして
すると思いますので私が何とも言えないのあれなんですけどスタッフの皆さん頑張っていただいた上でパワーアップすると思いますので
ちょっとね、あの山花の、ね、木なんかもね、
そうですね、
特定のあそこの松の木はすごいぞみたいな、ちょっとねご紹介できたら、ね、いいなと思いますけどね。
じゃあぜひ中パにお邪魔して中島公園の木はこれだぞと、
もう順番に一個ずつ終わんないってのって
突然乱入していくみたいな、状態もやっていきたいなと勝手に思ってますけど勝手に、じゃあここで曲いきましょうか、じゃあフィコさんからお願いします。
サンクスフォアザメモリースタンゲッツでしますということで、
ね、今日が
つい言っちゃう
今日が何日ですか。
今日2月15日ですね。
15日、はい、昨日あバーレンタイン、
おっとおっとおっとおっと、
フィコさんどうだったんですか。
クマの形のチョコをいただきました。
なるほど、クマさんみたいなフィコさんですかね。
でね、蓋を開けたのね、はい、ありがとうって蓋を開けたら、はい、ちっちゃいクマが中にいっぱい並んでてでみんなポーズが違ってて、なんかおぐってなっちゃいました
、私は大きなものは一切ありません
小さなものは
知り合いのですね、うん、お母さんから思いましたけど、なんでその知り合いからくれないんだみたいなね
お母さん
もおかしいぞっていう感じですけどね スタッフ音のミキサーさんの正春くんはどうなんですか。
もらいましたよ。
はいはい、ということで、
そうか、
ということでね、まあ、この時期、まあ、バレンタインも終わり、次の年を、年じゃない、次の月を迎えると卒業シーズン、
ね
ね、今受験生頑張ってるんじゃないですか、この時期ね、
受験生
頑張る受験生、ね、そんな CM も昔あった、うん、まあそれはいい年を
、まあ、卒業ですからきっと、ね、まあ、自分は卒業できるんだろうか、うん、足りないとか、
ね、いるんでしょうね。
いるんでしょうね、きっと。
まあ、せっかくヒューマンアカデミーの、学生も来ていらっしゃいますから、ちょっとその辺突っ込んでみようかなみたいな。どうなんですか。
どうですか。
イキさんどうなんですか。卒業できるんですか。
単位は大丈夫ですけど、
はい、
テストはわからない。
だって渡辺さんはどうですか。
私はですね、平常点は誰よりも成績よく、テストはわからないです。
わからない。で、また一人大学生のミキサーがいるんですけど、大丈夫なんですか。
いや、問題ないでしょ。
ああ、もう絶対やばいっていうことなんで、
優等生なんで
絶対やばいってことだ。
絶対やばいって
こと。昨日も先生からメール来ました、うん、単位出しといたから。
それぐらい優等生だっていうことですね。うん、まあ、非常に頑張っていただきたいなと思います。ね、卒業ね、ひこさんはなんか卒業の思い出とかありますか。
私も前回の卒業からだいぶ時間が経ってましてですねいわゆる学校の卒業っていうことよりもですね、東京でちょっと仕事してた時がありましてですね、はいはい、で、30になる前に、まあ、札幌戻ってきて、うん、
はい、
で、まあね、よくそうおっしゃる方もいるんですけども、私も実はその時ですね、うん、ああ自分はこう東京は卒業したなと思ったんですよ、うん、その札幌帰ってきた時に、で、都会のね喧騒の中でね、ちょうど、バブルの時でしたからもう大変なこうなんか激務の中で、揉まれまくってみたいな感じで疲れて帰ってきたわけじゃないんですけどもなんかそんな感じしましたね。で、まあ、今こうやってね、ニコルさんとラジオね、1年こうやってきてるんですけども、こう地域社会って言いますかね、うん、その札幌の地方都市の中でこう、まあ、自分のできることで、うん、まあ、いろんなこう、できることやっていくっていうことをね、まあ、それもまあ大事なことだなと、うん、改めて思ったところが、うん、その東京卒業したなって思ったところかな。
かっ っこいいっすね。
なんてねえだいやでも本当なんですよ。
なんかそういう話をされると、うん、俺今話そうと思ったことがものすごくバカな話だろ
な。なんですかニコルさん、なんですか。
いや、あの高校の卒業式だったんですけど、あの校歌がですね、うん、しんみりじゃないんですよ、うちの高校が。まあ、空知館内の工業高校なんですけど。
なんか賑やかなんですよ。
どこって言っちゃうとちょっとあれかもしれない。すごく賑やかなんですよ。てんたららんてんてんてんてんてんてんてんてんてんって感じで、始まるちょっと明るい曲なんですね。で、すごく私の友達がですね、やべえ、俺泣きそうだって言って、すごくみんなでそいつを泣かそうと思うぐらい、いや、俺本当、お前に世話になったからさってみんなで言ったら、マジで泣くべやとかって言ってたんですね。そして校歌斉唱って言われて、その教科書にいやー泣けもしないわ
、
なる思い出がありましてですね、その後彼は一切泣かなかったっていう悲しいような楽しいような複雑な校歌というようなことでありました。
毎年そうなんですかね。なんかこう泣かせないなんか策略とかあるんですか。
どうなんでしょうね。あの別に泣かせるための卒業式でもなく、泣かせないための卒業式もないけど、あの校歌は明らかに泣かせない
もう聞いた途端になんか
かなっていうのは非常に感じましたね。あれはインキさん今2年生
はい
卒業ですか。
卒業です。
卒業なんだ。
はい笑われた。
あ、そっか、専門学生ですもんね。
そうですね、
まあ、大体2年ぐらいですね。
そうですね、
なんか三木沢さんの正丸くんはまだまだ大学生みたいなね。
いや、まだまだなんですか。
まだまだ大学生、あと8年ぐらい通うそう
です。わーい、たくさん勉強ができるな。
どうですか、卒業に向けて、ね、こう思い出ありますか。
向けて過去の
向けて、うん、過去の、まあこの卒業にあたりでもいいんですけど、
この卒業にあたり、なんか、あ、忙しいです
あ、まだまだ込み上げてこないよね、まだきっとね。もうちょっと先だよね。
いや、もう
だいぶ来てますね。
3日4日したらもう死んでそうです。
なるほど、はい、
なるほど。そっか、真奈美さんはどうなんですか。
そうですね、忙しいですね
卒業前にして忙しい。
いいことさ、いいよね、忙しくてね。
忙しいので暇なのが一番辛いですね。
そういうこと、
ね、私最近忙しすぎて死んでますけどねまあそれは良しとしまして、
また、まあ、
卒業ね、何の話だみたいな話だったんですまあ卒業
っていうね、あの、まあね、さっきも学校じゃなくても、うん、いろんな、またその後も卒業の、うん、とこうなん感じ取れるね、はい、こう人生の節目節目、なんか年寄りの話みたいなきっとなりますよこれから。
じゃあここで一曲って言って、あの尾崎豊でではいかない
いかない
そこが僕ら全く関係ない曲を書ける、これが僕らでございますじゃあ美子さんから
。じゃあ2曲目は、ブラジルのアーティストの曲ですね、アブレアラス・イヴァン・リンス。
ありがとうございます。いつも急に話を振りますけどひよこさんあれですか、冬といえばこう遊んだりしますか。雪で
冬はね、そういうの好きです。あの好きですね。 山スキーに行ったりね、
うんうん、
するんですよ。あの1月2月3月もね、うん、あの3月の方が歩きやすい、雪が固まってきて、うんうん、山入って、楓の木からメープルシロップを、うん、楓の樹液をいただいてくるとか、
素晴らしい。
それを煮詰めてメープルシロップを作っちゃいますとか、
すごい。
なんか食い物ばっかり山歩くのね、気持ちいいんですよ山の中、
うん、また好きですね登山。まあそんなね冬の、まあ雪、まあなかなか最近ね外で遊んでることも少ないと思うんですけども、そういった、まあ、イベントというかですね、まあフェスティバルがあるそうなんで、ちょっとご紹介したいと思うんですけど、まあ、旭山公園ありますね、の方ですね、旭山記念公園ですね、で森の家という場所でやるんですけども、2月の18日の日曜日、になりますね、で、まあ、旭山冬のフェスティバル2007、冬を雪を楽しんじゃえっていう、
楽しんじゃえ
っていうタイトルでございまして、寒い冬こそ、まあ、外で思いっきり遊びましょうよと、いうことでですね、この旭山でしか、できない遊びをやりましょうということで、まあ、例えばですね、まあ、寒食、ね、雪の上をこう歩く、うんうん、まあ、 昔の人、昔って言ったら言い方悪いのかな、うん、いつ時代って言えばいいんだろう、うん
ね、今もね使ってる人いますからね、
使ってる人
山歩きにぴったり、
ね、でこれをまあ作ってみませんかということで、でもこれ限定10名なんでお早めに予約をしてください。それからスノーキャンドル、はい、ありますね、こう雪にこうやってちょっと薄ぺらくしてこう
明かりつけるやつ、ね、つけるやつ、
あとイグルってあるのか、
あのあこう雪積んでお家作るやつね、
そうですそうですそうです、まあ、鎌倉とはちょっと違う、うんうん、状態のものですね。でこちらイグルの作るのはまだ講習があるそうで、あの2月の10日、うん、あ土曜日、あれもう過ぎてるじゃん、ね、これちょっとダメだね、うん、
できました
できましたってことね、残念でした。まあ、他にそのキャンダルとか、まあ、ありますんでね、で雪を科学しようとか多分あの結晶とか見たりすると思うんですけど、そういうことがあったり、またお馬さんもやってきて触れ合えるとおいうようなことがあります。でまあお一人ですね、参加費として300円、受付時間は9時30分からになっているそうですよ。でスノーキャンドルの参加者は、4時半頃には終了するということでございます。で持ってくるものとしてですね、まあ、300円払ってつくのが、うどんとドリンク付きであと、まあ、いいですね、温かいおうどんね、であと長靴と手袋と帽子防寒具、ね、十分暖かい格好で
高い格好で
風邪ひきますから ね結構陽気の遊びって。で汁物飲み物はありませんが、おにぎりなどのお昼もご用意ください。でことはこれ結局用意しなきゃダメだってことですね。
そういうことですね。
で駐車場もあるみたいなんですけど、満車で止められないこともあるそうなので、その時はご了承くださいと。で JR バスで行く場合にはですね、丸13、旭山公園線の丸山公園一番乗り場発車時刻は9時8分ですと、ようで細かく書いております。で、まあ、お問い合わせの方になりますけども、札幌市緑の推進部緑の管理課ということで、011-211-2536、211-2536まで、お問い合わせをいただければと思います。まあ、雪をね、待ちして遊ぶというのも、ね、
雪にまみれて遊びましょうと、
はい、
ですね、
そうですね。ではここで一度 CM です。さてね、さてねってなんだ、
ねね、
今日もおかしいって
今日もおかしい、いつも通りで
いつも通りでいつもこんな感じですけどね、あれですね、世界ノルディック
いよいよ
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 来週の木曜日からですね、22日から
木曜日でしたっけ、
木曜日です、22日から2月22日、うん、2ぞろいと
2ぞろい2222ですね、
やってまいります。
やってまいります。今回誰どんな競技？
今回は、ね、競技としては3つなんですね。ジャンプ、はい、それからクロスカントリー、
クロスカントリー、
それからキングオブ、それからキングスキーと呼ばれるですね。この3競技でそれぞれにいろんな種目はあるんですけども、競技としてはジャンプ、クロスカントリー、ノルディックコンバインドという複合と、まあ3種目と、3競技ですね。3競技ということで、3月4日まで11日間。熱戦が繰り広げられるぞみたいな。
なるほど。チケット販売中です。
チケット販売中です。
期間は2月22日から3月4日11日間。中学生以下は無料。無料ね、いいね。
いいです。
中学生以下だって言ってみようかな。無理だな。さすがに無理だ。スキージャンプね、大倉山。
大倉山。それと白旗山クロスカントリーかな。
白田山、
はい、はい、白田山です、はい、札幌オリンピックで使ったところですね、昔ね。
なるほど。
で今年はなんと、
はい、
そのクロスカントリー距離競技の、
うんうん、
ゴール地点とかを、
はい、
札幌ドームの中に入れちゃおうって、
はい、ますね、これね、
いうことをなんかやっちゃうらしいですよ、
ね、
外のサッカーコートにね、
はいはい、
雪積もってるじゃないですか、
はいはいはい、
あれそのままね、どういう中入れて、
はい、
で雪のコースをその中になんか作っちゃうらしいです
よ。へ、全部溶けてゲットになるの、
その前に走って溶ける前に走ってきてねみたい
な。ね、大変ですね。
新しい試みがあるっていうこと
は、あれですね、今は分かんないですけど、当時札幌ドームができたての時に聞いた話なんですが、まあ噂なのか分かんないですけど、あれサッカー場入れるのに5時間ぐらいかかるらしいです。
すごい時間かかるって言ってましたよ、なんか、うん、その間に溶けちゃって
溶けちゃったしもったいないみたいなね。 動かそうと思ったら氷で固まってて動かないとならないようになとかスタッフの方にも頑張っていただきたいなと思いますけど、
ね、こうあの世界ノルディックってこう、ね、言ってるんですけど、ね、これあの正式名称は2007年 FIS ノルディックスキー世界選手権札幌大会みたいな長い名前なんですでこれ実はあのこれ47回目なんでたくさん随分やってるんですよ。47回で今回アジアで初めて開催されると、
うん、アジア
、はい、ノルディック種目自体が今のアジアは何だったんでしょう。
まあ
ノルディック種目ヨーロッパがやっぱり盛んでですね、でずっとあの、今年47回で前回が46回イタリアかな、うん、でその前ドイツかな、あ逆かな、ドイツイタリアかな、ほとんどこうヨーロッパでずっと開催されててですね、うん、アジアでやるの初めてということで、うん、このアジアで初めての札幌って実はあの札幌オリンピックの時も、うんうん、あの冬のオリンピックがアジアに来たのは、うん、初めてだったんですよね。
へ
え、あの時は冬のオリンピック11回目、1972年と
72年
11回目の冬のオリンピックを札幌でやったのがアジアで初めてと。でただ長野でもやりましたよね一回ね、
うんうん、長野オリンピック、
オリンピックね、はい、でアジアで冬のオリンピックやったのは日本、アジア日本でしかやってないんですよまだ。
へ、
今回も、ノルディック世界ノルディックアジアで初めて、うん、日本でそれも札幌でですね開催されるということで、うん、あのね、まあ、ジャンプ競技はなかなか、まあ、北海道でも盛んで、あの各地にいろんな少年ジャンプ団とかあったりして、
うんうん、少年ジャンプ団って別に、まあ、あの漫画読んでるわけじゃない、
少年
そっちじゃない、
週刊少年ジャンプ、ジャンプではない、毎週飛んでます、違う、
ある意味月曜日、毎週、月曜日だろう、わかんないけど、ね、毎週飛んでますんでね。
あの札幌オリンピック以降ですね、うん、あの時あの金銀と、はい、だって35年前ですから何しろ35年札幌オリンピック、
あの時は生
まれてないですからで金銀とあのジャンプでねメダルを取ったおかげで、はい、あの少年ジャンプ団が大変盛り上がってですね、はい、随分あの子供たちがジャンプ競技こうやったりしてたんですけどね、うん、もう一つ、まあ、なんか最近ねあの強い選手も出てきて、うん、るけども、ね、けども、まああのまあ、日本の選手も頑張ってほしいなというところで、
ね、でもジャンプすごいですよね、私も奥良山で、まあ、
奥良山で
そうですね、もう15年、違うな、17年ぐらい前になりますかね、ちょっとあのアルバイトで奥良山のジャンプのテレビ中継の音取りのですね、
はいはいはい、はい、
バイトをしてまして、でちょうどこう飛ぶところの
あのサッツのところですね、
通称ガンマイクって言って、はいはいはい、よくあのテレビとか皆さん見たことあるんですけど、なんかこう大きいドバッとこうなんて言ったらいいですかね太鼓みたいなあのマイクがありますけども、あれを持ってですね音を取ってたんですけど、ものすごい音なんですよね、
あの滑る音が、
滑る音もすごいんですけど、飛んだ時には普通だったらすごいテレビで見るとスパッパタッって感じじゃないですか、もうあそこで聞いてると
スッボーン、風の音
っていう風の音がすっごい来るんですね、うん、もうびっくりしました、ね、それだけなんですけど
ジャンプのね、はい、この台のあの瞬間気合い入れる選手とかいるでしょ、
あいますね、
声出しちゃうみたいな
っていう
そういうの入っちゃう
んですか、入ります入ります、なんで、まあ、なかなかただ振ってるだけなんですけど、あのちょうど下にいるんで、あの音だけを頼りにいつ飛んでくるかわからないっていうこの怖さもう非常にあれはいい体験をさせていただいたかなというふうに思いますけど、まあ、札幌、ね、世界ノルディック、次2007ということでね、皆さんもぜひ、
クロスカントリーなんかもね、まあ、競技ももちろんなんですけども、もう山の中入っていくだけでも気持ちいいんで、やる気いっぱいあるとかね、暖かくしてお出かけくださいというところなんですけどもね、
じゃあ本当にね、まあ、ぜひ冬なんでね、皆さん風邪ひかないようにいろいろ外にお出かけをしていただきたいというふうに思います。では、曲にいきましょう。
3曲目ですね、はい、じゃあトッキーニョでセーラーを、はい、お送りします。
はい、お芝居好きですか。
お芝居ですか。お芝居
で好きですよ。
好き好き好き好きだって。あの随分見ましたよ。
本当ですか。
東京にいる時もあの下北沢に通ったりなんかして。 本田劇場に、
私もお芝居自分でやってるたちなんで、でも残念ながら今回の私の告知ではないのはあれなんですけども、まあいろいろちょっとあの演劇に関するですねあのものが来ておりますの で、ちょっとご紹介したいなと思いましてですね、はい、まずですね、ピーチファクトリーユニットさんの演劇のご案内なんですけども、ピーチファクトリー、おじいさん僕はもう一度鬼ヶ島へ行きます、ね、桃太郎の話なんですかね、お話的にはですね、
桃太郎さん
金太郎さん、まあいいや鬼ヶ島の戦から数ヶ月旅立ったおばあさんに悲しみに暮れていた桃太郎だがもう一度鬼ヶ島に行きますと告げた。
また行くか
さて桃太郎は、札幌デザイナー学院の協力をいただいての特別公演ですって。へえ。でこちらですね、今週末ですね、17日と18日で、17日の土曜日なんですけども、15時、と、19時の2回、それから18日が、13時と16時の2回公演、計4回公演ですね、まあ、会場は、30分前ということなので、で気になる料金なんですけども、1500円、前日当日両方1500円ですね。直接会場まで来てくださいということで、場所なんですけど、あのレッドベリースタジオという場所で、札幌、琴似駅からですね北口より徒歩5分、こう結構分かりづらいんですけど、あの平六寿司がありまして、
具体的になってきました。
でそこの目の前にあの教会があるのかな、そこの裏になります。小道を通っていくとありますので、ちょっと一見普通のお家かなって思うようなところにありますので、まあ間違わないように、してくださいね。はい。続いてもう一つ、白鳥夢劇場さんからですね、肺炎というような公演をやるそうで、苦しんでる肺炎で、こちらがですね、16日、17日、18日、ところ95とか、明日、明後日、で、明日、金曜日16日なんですけども、これ20時からスタート。それから、17日の土曜日が、14時と19時、18日日曜日が11時と16時、会場は30分前で、計5回公演ですね。こちら場所なんですけども、シアターズ、地下鉄南北線中島公園駅一番出口より徒歩5分、中島公園沿いをですね、ちょっと歩いていくと、セコマドがあります、セコマド隣ぐらいにですね、シアターズって書いてあるこの地下に降りるところがありますので、そちらを降りていけば、すぐ会場に行くという感じになります。でこちらが、前売りが1300円、当日が1500円になってます。内容なんですけども、こちらの肺炎ってどういうあれなのかっていうとですね、冬なのに人魚の物語、人魚は南の海ばかりに住んでいるのではありませんよと、北の海にもいたんだとね、楽園を覚えていく人魚たちの悲哀を描きます。
北の海、
白昼夢劇場第5回公演、僕らの放送は第7回目、関係ない、はい。でこのですね日、まあ、16、17、18と表現ですけど、何やらですねこのヒューマンアカデミーの学生もですね、まあ、先ほどの卒業という話があるんです、卒業公演という形でなんかやるそうなんですよ。
なんかあるんですか。
でこれがまた面白い、ね、この内容が、今人魚という話をしましたけども、どうなんですか。
どうなんですか。
じゃあ渡辺さんからちょっとご紹介をしてください。
はい、同じ人魚姫を題材として、
あらららら、
はい、
あらら、大変対決ですね。
そうですね、はい、学生がですね、はい、脚本を新たに手掛けたんですよ、
はい、もう素晴らしい。
タイトルは、はい、A Wish of Last Moments です。
どういう意味なんですか。
最後の願いという、
わー、素敵
意味ですね。はい、とですね、内容はですね、魔女に足をもらった人魚姫がですね、記憶をなくして10年の時を経て大学生活を送っています。そこで運命の人と再会を果たして、彼女の記憶を取り戻そうと奮闘するわけですね。
なるほど。
でその物語を描いています、運命と恋愛の現代版の人魚姫になっております。はい、
それとどこでやるんですか。
場所はコンカリーニョですね、
はい、
住所は札幌市西区、8軒1条西1丁目、JR 琴似駅直結になっております。日時は2月17日の土曜日、
あさってです。かぶちゃった。
でも、はい、私たちのお芝居は1日しかやらないので、もうどっちに行くか決まってますね。1回目の公演が14時から、はい、2回目が18時からになっております、会場は開演の30分前ですね、 上演時間ですか、はい、1時間20分を予定しております、うん、はい、前売りは1,000円、当日が1300円となっております、はい、お問い合わせは011-221-0633、うん、221-0633、2から佐々木までお願いします。
はい、わかりました。
前売りまだ行けるってことですね。
前売りまだ行けますね、はい、ぜひご連絡お願いします、
はい、では16日にですね、白昼さん、ね、白昼夢劇場さんで、17日の3時の方に、ピーチファクトリーさん、ね、そして17日 の、 の夜の方にあのヒューマンアカデミーさん、ね、そして18日はあの旭山記念公園で
雪とまみれる、
雪とまみれる
ぴったりですね。
ということで皆さんこの週末を楽しんでいただければというふうに思います。ね、はしごで頑張ろう。よし、
はい、
ね、はしごよし、わけがわからない、はい、じゃあこれ今日最後の日々の、じゃあせっかくなら伊木さんからね、なんか伊木さんからちょっとリクエストを出してるそうなので、伊木さんから曲紹介お願いします。
はい、はい、はい、リフレッシュということ、
リフレッシュということね、僕らもリフレッシュ、ね、
なんかニコルズ力ないっす
よ。大丈夫ですよ、頑張ってます。何が ね、ということでもう7回やった放送もいよいよ、
いよいよ
最終回って言い方をしていいのかどうかな、
ね、まあね、
まあね、
まあね、
まあ僕ら一応年度内、
はい、
は最後、
はい、
うん、来年もこの番組続く、はい、
のかな、
リニューアルして、
リニューアルして
24時台、24時間拡大版で、
拡大版で
毎日放送したらずっと山花じゃないかっていうことにはなりませんけども、ね、いろいろまたね、
またきっと来年のあれですね、あの来年度ですね、
そうですね、
どこかで3月の、はい、放送でお知らせできるのかなと、
はい、まあ、またね、ニコルとニコルにお付き合いいただければというふうに思いますので、
今ニコルとニコル
今混じっちゃいましたね、
今ピコルっていう、
ピコルで、
あ、ピコさん、ピコ、
それにしちゃいますか、
はい、ね、ピコル、
ピコル、グループ
二人でピコルです、
ピコル、
新しい、ね、新しいぞ、
よし、よし、
来年、来年、いや、
もうい
い、来週は、
来週は、はい、中島公園のホームページ、中島パフェを制作。はい、まあ、石川さんです ね、
そうですね、
石川さんの、はい、中パとラジオ中パということで、
ぜひ皆さんまたお付き合いいただければというふうに思います、ね、まあ、ヒューマンアカデミーのあの2人も、卒業公演ですか、
はい、
11日、
はい、頑張ってくださいね、
頑張ってください、
ありがとうございます、
は
い、
います、
私じゃあ見に行かないと
、
冷たいこと
で、そう、
まあ行ってみましょうね、はい、じゃあ、まあ、あのね、ミキさんのマサハル君も行くんだよ、
行くんだよ、
行くんだよ、うん、はい、うなずいておりますので、皆さんもぜひ、まあ、いろんなお芝居とかね、集め行ったりとかね、しながらこの冬を満喫していただければと思います、それじゃあ、まあ、今日はおやすみなさいです、
ね、おやすみなさいですね、はい、
はい、それでは皆さん、
おやすみなさい。